はい、ゆかです。とね、私いつもネットビジネスについての発信をね、こうやってサイトでブログ書いて発信してます。で、今日ですね、忙しくて時間がないという人のためにですね、ちょっと一つ記事を書いたので、まあこれも音声でちょっとお話ししていきたいなと思います。なんかね、結構こうネットビジネスしてて、なんか忙しい主婦の方向けにね、私こう発信してるんですけど、まあ聞かれるのがね、まあこう忙しい中ない時間をなんかね、どうやって作ったんですかみたいな話よくされるんですね。なので、ちょっとタスク管理とタイムマネジメントっていうお話をね、ちょっとしていきたいなと思います。じゃあそもそもね、そのタスクとタイムマネジメントって何？ちょっとタイムマネジメントってちょっと口がまめらないんですけど、その何っていうことでちょっとお話ししていきます。タスクっていうのは、課せられた仕事、職務っていうことですね。まあ今ね、自分がやらなければいけないことっていうのがタスクになります。で、タイムマネジメントなんですけども、まあ時間あたりの生産性を高める時間管理。ということなので、まあ、タイムマネジメントはやるべきことに対しての時間配分っていうことになります。で、毎日やってるのになんか忙しくてなんか進んでいない感覚っていう人はいないですか？もうね、頑張ってるけど前に進んでんのかっていう分かんない感覚になることってありませんか？まあね、やらないといけないことが多すぎて、なんかわかんなくなって全然できてないみたいな。これね、私もね、すごくよく感じてたんですけども、まあ、やらないといけないことってなんかわかってんだけど、こう、いまいち進んでる感じしないっていうことがよく起こります。こうね、感じてくると、なんかね、やっぱ途中で諦めてしまって、やらなくなっちゃう人ってたくさんいるんですよね。だけど、ちゃんとね、タスクと時間管理、タイムマネジメントですね、ちゃんとやってれば、成果がちゃんと出ますんで、まあ、今からお話しすることですね。ちょっと気をつけてやってみてもらったな。もらえたらなというふうに思います。タスクと時間はね、3つに、分けられます。で、タスクとね、時間の関係性っていうのをちょっと知ってほしいなっていうことなんですけども、まあ、時間よりタスクが多いっていう一つ目ですね。で、時間が10時間あって、タスクをこなすのに20時間かかるみたいな。タスクの方がちょっと時間よりもすごい時間がかかるっていう状況なんですけど、これね、頑張ってるのに終わってないっていう感覚になってる人は、まあ、時間よりもタスクの時間が上回っているっていう状況ですね。これ大体ほとんどの人はこういう感覚ですね。で、次にね、2番目。タスクと時間がイコールの人ですね。もうこういう人はね、もう毎日スムーズに仕事ができているということです。タスクにね、かかる時間と使える時間が同じだけ作れるようになると、もう進んでいるっていう感覚がしっかり生まれると思います。で、次に、タスクよりも、もう時間が多い人ですね。タスクが5時間だったら、まあ時間は10時間あるとかね。もう結構時間に余裕がある人は、もう仕事がちゃんとできていて、ゆとりがあるということです。もうね、こうなったらゆとりある時間をね、さらに向上できるように、なんか新しいことを始めるっていうことがいいかと思います。まあね、最初から一番ね、最後にお伝えしたような、タスクよりも時間が上回るっていう状況を目指すのは、まずもって厳しいですね。なので、最低限、まあ、タスクと時間がイコール、になるように目指してもらえたらなと思います。じゃあね、皆さんが結構陥っている、まあ、時間よりもタスクの方が多いという状況ですね。これを解決するために、 ね、二つの方法があるんです。まあね、単純にね、タスクを減らすか、まあ、時間を増やすっていうことなんですよ。10時間のタスクをこなすためには、10時間必要です。これって当たり前のことなんですけど、それがね、あなたできてますかっていうことなんですよ。もうね、10時間のタスクこなすのに、10時間作れますかっていうことなんですけど、まあね、その時間よりもタスクが多いということが起こる原因っていうのをですね、ちょっと見ていきます。そうすると、なんかね、解決法も見えてくるかなと思いますので、その起こる原因としては3つですね、あります。で、1つ目はね、タスクが明確にされていなくて、必要な時間もそもそも理解できていない状況です。なんか本当に片付けるべきタスクっていうのが分かっていないので、まあなんか重要なタスクが終わっていない。だからね、ずっとなんかタスクが残ってるような状態ですね。うん、なんかね、本当に重要なものでしなくって、目の前にあるものだけをね、手探りでやってる状態。そういう状態だと、もうね、一向にタスクは片付いていかないということですね。なので、一週間分でいいので、何を絶対にしなきゃいけないのかっていうことを明確にすること。はい。で、二番目の原因としては、タスクをこなすための時間がそもそもない。10時間分のタスクがあるのに、10時間を作れないっていうことなんですけども、まあ、ここ大きな問題なんですよね。うん。時間がないって、結構ね、無駄な時間使ったりとかしてることが多いんですよ。まあね、改めて自分の24時間考えてみたときに、なんか結構無駄な時間使ってませんかって。本当はその時間、別のことに使えるんじゃないかなっていう時間がきっとあります、どこかに。ね。なので、今使っている時間が本当に、今、やるべき、使うべき時間なのかっていうのをね、もう改めて考え直しましょうっていうことです。で、3番目なんですけど、まあ、不要なタスクを頑張っているっていう状況ですね。毎日、行動している中で、それって今絶対に必要なタスクなんですかってことを頑張っている状態。なんかね、主婦の人だったら、まあ、スーパーに行くとか、すべての家事をやってるっていうね。すべての家事やるのね、すごい大変ですよね。まあ、掃除するにしてもですね、毎日毎日やるのって大変なんで、まあ、そこをね、なんかちょっと自動化するように、なんか自動のお掃除ロボットを使ってみたりとかね、そうすることで、まあ、実は、なんか任せられる機会で、まあ、任せてしまったら、楽ができるっていうことってあるんじゃないかなっていうことで、もしかしたらね、なんかいろいろそういうのを、ね、取り入れることによって、まあ、自分のしなくていいことっていうのがね、たくさん出てくるんではないかなっていう。うん。私ね、結構ね、ネットビジネス始めた時にね、時間を作るために、まあなんか自分がね、全部やってた家事の、ね、いらないとこ全部捨てました。やらないって決めて。もうね、時間作ったやろう、みたいな。結構ね、そういう割り切りって必要かなっていうふうに感じます。で、そのね、時間よりもタスクが上回っているっていうことのね、原因3つ今お話ししたんですけど、次にそのタイムマネジメントね、時間管理をする方法っていうのことですね、ちょっとお話ししたいんですけども、タイムマネジメントするためにはね、どれだけ時間をブロックできるかっていうことにあります。人の時間ってね、いつも誰かに奪われることが多いんですよ。まあ、多分ね、自分でそんなに気づかないんですけど、やろうとね、してるときに、まあ、電話がかかってきたりとか、まあ、誰かにね、ビューって話しかけられたりとかね。まあ、急な、なんかランチのお誘いがあったりとかね。まあね、他人の手によってね、時間を奪われていることが多いっていうのが現実なんですよね。そのね、他人から奪われる時間をいかにブロックするか。ね、今ね、自分 あなたがね、なんか集中してやろうとしていることがあるならね、それに対して他人に奪われる時間をブロックすることなんですよ。まあね、電話かかってこないように携帯の通知をオフにしてみるとか、まああんまり気が乗らないね、ランチのお誘いは断るとかね。他人に奪われそうな時間はもう自分自身で死守しましょうっていうことです。そうしないとね、もうね、あなたがしないといけないことは、まあ、一向に終わらないですよね。で、こうやってね、タイムマネジメントっていうのをですね、しっかりやっていけたらなと思います。で、私がやってることなんですけど、まあ、タスクを明確にすることなんですね。まあ、今自分が絶対にやらなきゃいけないことがわからないっていうことにならないようにね、必ず書き出します。すべて。で、まあ、優先順位ね、決めて、で、なんかね、時々やるべきことが分かんない状態になってる。もう何を優先してやっていいのか分かんないよっていう人とかいるんですけど、それはね、ただね、その物事に対してのちょっと勉強不足かなっていうことがあるので、まあもう一度ね、それが明確に分かるようになるまで、なんか突き詰める必要がね、あるんじゃないかなっていうふうな気がします。うん。ね、そうやってね、ちゃんとやらないといけないことを明確にね、してもらって、で、書き出すことをしたらね、ずっと頭の中に覚えようとすると、それがね、結構負担になっちゃうので、まあちゃんともう自分で書き出しちゃったら、それ別に忘れちゃっても大丈夫。だってそこにメモがあるんだもんっていうことで、まあ自分の記憶の中からね、ちょっと消しちゃっても大丈夫かな。覚えてずっとね、覚えていようとするから結構大変っていうのは、あるので、まあ、やらないといけないことは、自分の見えるところに書き出してみたりとかね、すると、別にそれをずっと覚えている必要ないし、まあ、そのメモを見ればね、すぐわかるっていう状況、作っているといいかなと思います。で、その書き出したところにもちゃんと順位を決めていく。今日はこれからやるっていう優先順位ですね、しっかり。で、それに関しては、まあ、月曜日はここやる。火曜日はここやるみたいな曜日分けしてやるっていうのもいいかな、方法としてはと思います。で、次にね、やらなくていいことはね、捨てる。私もね、結構家事とか一部分をバンって捨てちゃったっていう感じなんですけど、まあ、捨てれるものってね、探すとね、結構あるんです。それをね、捨てたら、まあ、結構時間ってね、作れるようになるので、まあ、自分の中でどうしてもね、完璧にね、やりたい気持ちはわかるんだけど、そこを完璧人間なんてね、まずね、無理なんだよっていうことで、まあ、完璧を求めすぎないで、なんか、手を抜くとか手抜いて捨てちゃうっていうことも大事かなと思います。ね、あとね、やり始めたらとにかく決めたことに集中してやる。例えばね、月曜と火曜はメルマガを、もう術とか書くよって決めたらもうそのメルマガだけとことん書くの。で、水曜日はブログ記事を書く。たらもうブログだけに集中するとか。何かに集中しないと、あれもこれもってやると、やっぱり気持ちが散漫しちゃって、そこになんかね、いいものが作れない状態になっちゃうので、まあなんかね、やると決めたことはそこに集中しちゃう。っていうことですね。で、あとね、忙しい主婦の人はね、一回で全部終わらそうって思っちゃうことあるんですけど、まあね、分散しちゃう方がいいです、時間を。朝ね、5分できるんだ。朝にね、時間が余裕の時間が5分できるんだったら、5分の間に、まあ、ブログ今日どんな感じのこと書こうかな。タイトルと流れだけ決める。で、昼のね、ちょっとした時間、空いた時間にブログを書く。全部じゃないよ。かけるとこまで。で、最後にね、夜に、また、子供寝かせた後とかかな、最終的な記事をしっかりし、まとめて仕上げるみたいな。うん。一回でね、ブログ記事全部書いちゃおうとか思うと、結構それ負担になっちゃうので、まあ、分散。朝、昼、晩みたいな感じで、分散させてやるっていうこともね、大切かなというふうに思います。まあ、忙しければ忙しい方ね、分散させちゃった方がいいと思います。 結構ね、一日の中で少し空く時間って結構考えたらあるんです。そういう空いた時間に、携帯をなんかちょこちょこちょこって触っちゃったりしませんか？まあ、そういうね、携帯についていっちゃう時間を、まあ、作業にする。ね、作業に当てちゃうっていうこと。まあ、そういう小さな積み重ねでね、気づくと、まあ、なんかしっかり進んでたりするんですよ。で、あとね、まあ、朝昼晩で分けるじゃないですか。で、夜ね、やる時にはね、ここまで、これ絶対終わらせないと寝ないよぐらいの、なんか強制的な力を働かせないとタスクこなせないこっていうことがあるので、まあ、今日やるって決めたことは絶対に終わらせないと寝ないぞぐらいの、ね、気持ちでやってください。そうするとね、溜まってしまうタスクっていうのはね、少しずつなくなっていくんじゃないかな。っていうふうに思います。だけどね、気をつけてほしいのは、これだけは絶対やらないと寝ないみたいな時に、絶対にできないっていうことをタスクにはしないでください。自分ができること。もう絶対にできないことをタスクにしちゃうと、ただのね、苦痛で終わっちゃって、もうそれこそまた作業ができないような状態になっちゃうので、まあ自分のできることでですね、ある程度ここまでは絶対やろうっていう決め、もうできるからここまでは絶対やろうみたいなことのタスクにしてくださいね。で、これをやれれば、まあ増えていくタスクっていうのが減らすことができるし、まあ優先順位とかもしっかり決まって、隙間時間もうまく使っていけるかなっていうふうに思います。まあぜひともね、私が今話したことっていうのを参考にして、まあタスクとタイムマネジメントっていうのをしっかり行っていただければなと思います。じゃあもう今日はね、ちょっとこういうタスクとタイムマネジメントのお話をですね、させていただきました。じゃあ長くなりましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあよかったらね、また私の無料メールマガジンではいろいろネットビジネスの情報も発信してますので、ぜひとも登録していただければと思います。ありがとうございました。